不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。5月2日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さあ5月入りました。世の中はゴールデンウィーク中ですね。でも今日通常の平日だから、お仕事されてる方もいらっしゃると思いますが、皆さんどう過ごしでしょうか、ね、ちょっと早速なんですけど、ありがたいことにメッセージで嬉しいものをいただいておりますので読みたいと思います。ラジオネームキーコさん、5月になりました。5月は大谷くん斉藤社長のお誕生日次でもありますね。おめでとうございます。タンプレリクエストがあればご名通に向けてぜひ嬉しいお便りいただいております。ね、ちょっとこれ社長にもぜひ聞きましょう。ということで今日も一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今大谷君も僕のこと忘れて進めちゃったのかなと思っちゃいました。そういうことだったんですね。
新しいスタイルというか、はい、最初にお便りを読んでみるスタイルで今始めてみました。
でもいいですね、ニュースタイルということで。
そうなんです、5月です、
ね、
また一つ年を重ねる月になりました。
本当ですね。我々ね、大谷くんも誕生日もしっかり、僕のなんかもちょっと覚えててくださって嬉しいなって思っちゃいました
ね。恵子さん覚えててくださって
ありがとうございます。
そうなんですよ、タンプレリクエストがあればご名通に向けてぜひとなんかいただいてるんですけど、もうあの僕もこの芸能活動をしてて、よく20代の頃とかはよく言っていただくコメントでもあったんですけど、うん、もう欲しいものが僕なくて今、あ、でも物欲っていうのかな皆さんからの愛情はもちろん欲しいですけど、うん、ただね本当に物欲がなくて、なんかたまに SNS で、うん、一般人の方もインフルエンサーみたいになれる方が多いじゃないですか、
はいはいはい、
その方たちが、うん、なんかプロフィールのリンクで、うん、欲しいものリストとか、うん、Amazon のリンクを載せてる人がいるんですよ。お前らふざけんなと思って俺何をなんかそんな、ね、不特定多数の方に物を頼んでるのみたいな、
うん、なるほどね。
そうなんです。
なんかちょっとそうですね、その自己主張がうまいというのか、うん、ある意味はっきりしてて分かりやすいかもしれないですけどね。
まあまあまあまあ、まあ、今のね、うん、そういう時代のやり方でもあるかもしれないですけど、え、社長はなんか、
僕はね物欲っていうとやっぱ前に副交感神経と交感神経の話したじゃないですか。
あ、はい
はい、寝る時の、
はい、
であの時僕寝る時やっぱラベンダーの何かグッズ、ほんとスプレーでも、なんていうんですかね、お茶でもいいんですよ。ラベンダー茶の一つのティーバッグみたいなのあるじゃないですか、
はい
はい、あのティーバッグのところのほんと一個のお茶を飲むとすごい香りが残ってて、ね、寝れるとかあったりするんで、
それ欲しい。
結構やっぱラベンダー、すごいちょっとおこがましいんですけど、ラベンダーはやっぱ好きだなと思うので、いくつあっても困らない。ラベンダーとコーヒー の香りっていうのが僕すごく2大好きな香りなんで、
結構リラックス効果が、
そうなんですよね、
社長の中にあるんです、
ね、そうなんです。だからやっぱなんかこういただくとしたらラベンダーのやつだとより嬉しいななんていうのは、いやらしいじゃないななんていうんですかあれですけども、すごく好きなグッズ香りなので、わ
ちょっとゴメツの皆さんぜひ覚えておいてください社長はラベンダーの香りが好きです。はい、はい、物を求めてるわけじゃございません、はい、ラベンダーが好きってことだけ覚えておいてください、
はい、
よろしくお願いします。大谷と藤沢でGO!この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、ということで本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢GO!とつけて、感想などをどしどしポストしてください。お願いします。藤沢で GO! さあ、冒頭にメッセージ紹介しましたが、
はい、
今月のまたトークテーマ、事前に X の方でつぶやかせていただきまして、
はい、
あなたの5月病対策、をちょっとね投げかけたんですが、
はい、
いただいておりますメッセージを、
はい
はい、ちょっと紹介しますね。
お願いします、
はい、ラジオネームキュン吉さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月病、新しい環境に慣れずに体調不良になるのは当たり前と思いつつ、辛い時もあります。5月に限らないのですが、何かうまくいかず体調不安定な時は季節の食べ物を食べるようにしています。夏ならトマト、冬なら大根とか、そうすると体調が整うような気がします。今ならアスパラガスですかね、といただきまして、食事ですね。アスパラガス、
緑の、ね、
アスパラガス、そう、なんかそう栄養、そうなんだ、あるんだね。
栄養あると思います。なんかビタミンは絶対入ってそうですよね、はい、あと食物繊維もありそうな気がしますよね、イメージ的に。
その時の旬の食べ物か、僕もなんか一人暮らしなんで、野菜をねあんま買わないんです。最近買わなきゃいけないんですけどね、
そもそも5月病って何でしたっけ、詳細は。
なんで5月病って、5月病って
何でしたっけ、まあ、
だからゴールデンウィーク明けにその新生活もちょっと落ち着いて長期休みを取っちゃったせいで、なかなか仕事復帰のマインドが、
スイッチが難しいみたいな、なるほど
っていうですけど、だ僕キュンキツさんみたいにこう食に関して整うところまでちょっといけない5月病になっちゃう派なんで、
なるほど、ね、
もうなんか食事つらい、もう食事作るのつらいからもうねいいやみたいな感じになりがちですね、僕は。
そうかそうか、そうすると僕5月病になったことないかもしれない。5月ってなんかすごいワクワクする日になっていて、
ね、社長のそのマインドす
ごいな。なんかこうでも僕タイだから来る結構こうワクワクで、
はい、
まあ、新年度のスタートが4月と考えると、5月っていうのはまあ1ヶ月新年度で緊張して過ごして、5月を迎えるわけじゃないですか、
はい、
そうするとまあ、学生生活でも部活でもじゃあ社会人になってからでも1ヶ月なんとなくこう自分で新しいことを過ごすとサボり方が分かってくるんですよね。
はー、その
例えば3月31日まで の学生から23歳の新卒で入った時なんてもうこの世の終わりだみたいな思ってたんですよ僕は、
はい、
学生から社会人になると、
はい、そうですよね。
で3月31日になって本当もう寂しくて寝れなかったっていうのあったんですけど、なんか4月進んでみたら、あれなんか思ってた恐怖より全然楽だし、あれこんな時間に終わるんだったら本屋さん行けるなとか、なんかこう サボり方というか自分の、あ意外とこんなんで済むんだって数えちゃったんですよね。ってことは、あなんとなくこう立ち振る舞えばいいんだ、 ていう枠が分かってきた1ヶ月経って、だから5月からはもう楽ちんだなっていう、この枠通りにうまく使っていこうっていう数え方をしているので、不安がそんな大したもんじゃなかったなって、僕はそっち数えちゃうんですよね、サボり方みたいな。
すごいそれ、はい、あの社長の本に絶対に掲載した方が良かった情報ですよ
そうすか、
めちゃめちゃいい マインドです。それ
5月病ってその素敵な方がなるというか、真面目な方っていうか、うん、あのだからこそなると思うんです
よね。あ、じゃあ僕5月病になっちゃうやっぱ5月病かも。
設定じゃないですか、それ設定あの
都合がいい、都合のいいようにする大谷隆康。
だからちょっと数え方みたいなところをね、少し転換してみると。
確かに確かに、うん、まあ、そんなことを見つけつつね、キュンキツさんはね、その季節の食べ物を食べるようにしてますってことだから、ね、ちょっとそれもなんかちょっと取り入れてみたいなって思います、
うん、いいですよね、美味しいですしね、なん、うん、ね、
ね、キュンキツさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあということで社長、今月もあのコーナーに参りましょうか。
はい、
お願いします。
本当に愛してる大谷の挑戦状。
はい
はい、今回のクイズはですね、ちょっと僕が準備してきたものになります。
社長が、
はい、
うわ、初週からやばいやばい気がするんだから。
ちょっと皆さんいくつかあったんですけど、一旦これを入れときたいなというのがあったので、はい、問題です。これね、地名のクイズなんですけども、辻堂あるじゃないですか、藤沢市に、はい、で辻堂ってなんで辻堂になったのかな。もう一つ片瀬ってあるじゃないですか、はい、片瀬ってなんで片瀬になったのかなって、このどっちかをちょっと一個答えられたら正解としたいと思います。
うわ、
前ね、くげ沼ってやって、何でしたっけ、鳥がこうよく飛んでくるからっていうくぬぎでしたっけ、ね、クイズでやったと思うんですけど、
はい、はい、
今回は片瀬か辻堂の由来を答えてください。
ま、辻堂は考えたことなかった。片瀬、片瀬の方がなんかいけそうかもしれないですけどね、はい、片瀬、片瀬
どっちでもいいですよ。
片瀬、片瀬片瀬、片瀬山、片瀬って言っても、まあ、片瀬の島の片瀬ですもんね。あ、
多分ね、今話聞いてると片瀬全然ダメそうなんで、多分辻堂の方がいいかもしれない。
嘘片瀬の方が出るかもしれないと思って
出ました。
違う、多分、ね、辻堂の方がいいのかな。
辻堂のヒントちょっといきたいと思います、
はい
はい、辻っていうのは要は四つ角って意味なんですよ。
四
つ角に何かがあったっていうのが辻堂の由来だらしいんですよね。
地域の四つ角に、はい、あ、なんかあのなんとか堂みたいな、
お、はい、
辻堂エリアの、
そう、
その昔のこの四つ角に、
はい、
なんかのお堂があった。
まあお堂、お寺があった。
お寺、
はい、
あの昔辻堂の、はい、辻堂エリアの四つ角にお寺があった、
はい、正解ですまあ正解でいいかな。ちょっとこうね、大谷くん、あの月賞で正解にしとかないとね、こうなんかどんよりするから、僕もちょっと忖度してあの1日とか最初の方の1週目のねクイズはちょっと甘めにしてますんで、ご名人の皆さんお許しください。
うわうわ、待って、辻という漢字がその意味があるって初めて知った
ね。だから面白いですよね、こうやって見ていくと。でちなみに、その片瀬は、あの2つ理由がありまして、
はい、
まず片瀬川の流れによって片側が淵になって片側が瀬になるからっていう、まあ、説はあるんですけど、でもこれどの川でも当てはまるんで、もう一個の説としては、うん、あの辺り、片瀬の辺りの波って江ノ島の関係でやっぱり弱い波が来るらしいんですね、
はい、
ダイレクトじゃないのでっていうところで、はい、でそうすると弱い波ってこう一回波が寄せてきますよね、さーっと、うん、で弱いんで引きも弱い、遅いんですよ、
はい、
引く時も、
はい、
なので 引くときに通常はもう次の波が来るんですけど、なかなか引き切る前にも次の波がどんどん来ちゃうので、はい、その波のことを片瀬波って言うんですって、だから片瀬っていう地名になったんじゃないかっていう諸説あるみたいなんですけど、なんかこう素敵な由来だなと思って、
初めて知りました、まあ、
うん、せっかちな波なんですかね、だからね、
片瀬、じゃあほんとせっかちな人を見たら片瀬やろうって言え
ば確かにそれいいかもしれないですねせっかち片瀬、
こちらは意味合い知ってますけど、あの相手は何それみたいな、悪口に聞こえない、悪口は言ってるわけじゃないですけど隠語みたいな
確かにでもそういう意味あ、なんかそれ流行るかもしれない、藤沢語で
ちょっとわかんない、
ちょっと高校生の中で流行るかもしれない、
ノリでね、相手のことを悪く言わない意味合いで言ってほしいですけど、うん、ね、そうそう、片瀬だね今の発言みたいな、
ね、仕事が片瀬だねとかも褒め言葉ですよね、
ちょっとそれ藤沢市内で言ってみよう、
ね、うん、というようなね、
うわ勉強になった、
あのちょっと地名のクイズを準備してきました、
ま
あ、今回は正解ということにしたいと思います、おめでとうございます、
ありがとうございます無理くり正解にしていただきました
はい、
はい、社長ありがとうございました、はい、はい、この番組のリスナー5名の皆さん、ぜひ大家の挑戦状はこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、それでは、リクエスト曲のメッセージの方いきます。ラジオネームマシュマロムールガイさん、
マムーさんありがとうございます、
ありがとうございますあの社長のその省略の仕方があのいつも面白いっていう声もいただいてます。
本当ですか、
へえ、マムーさんってマシュマロムールの一つも残ってないですはい、おやくん、あ、誕生日おめでとうございますと、ありがとうございます、
はい、
32歳の親くんはラジオ、モノマネ、社会福祉士のための勉強などチャレンジの1年だったと思いますが、うん、振り返りと33歳の抱負をぜひ聞きたいです、33歳の大家も応援してます、うん、そしてまさにパーティーなこの曲をリクエストさせてください、タイムレスのロックディスパーティーっていう曲ですね。MV の青い海も江ノ島を連想させますと、うんうんうん、MV は実際にはハワイなんですけども、うん、そっか、そうね、33になります、私
ね、大家くんまだ見えないですよね、なんかこう、
いまだに20代に見られますけど、うん、そう、そう、だけど33はもう気負いせずに、うん、でも目の前の課題を一つずつクリアしていきたいっていうのと、うんうんうん、ちょっと今年は僕あのモノマネの方のお仕事にも力入れたいなと思ってますけど、
はい、
そんな感じでございまして、うん、タイムレスね、タイムレスってアーティストご存知ですか社長。
いやなんかね、ちょっとちゃんとは知らないんですけど、イメージではなんかこう盛り上がりそうな名前と曲だななんて思ってます。
まああの題名がロックディスパーティーってことなんですね。これ某アイドルグループ、某アイドル事務所のグループで、うん、セクシーゾーンってグループが、
うんうんうん、
多分聞いたことあると思うんです
けど、はい、聞いたことあります。
もう僕なんかおなじみの。ただセクシーゾーン そのメンバー体制が変わったんですよ、
うんうんうん、
去年から、うん、で新メンバーを、動画配信サイト、
うん、
動画配信アプリのコンテンツの方で、うん、オーディション番組が始まって、でそこで新メンバーをこう、はい、と出会うっていう、
おー面白い、ね、
ずっと去年からやってて、で今年やっと決まったんですよね、
はいはい、
でそれの多分ファーストシングルなのかな、あのあれみたいな感じです、あの日本人グループで韓国で活動する NiziU って、
あはい、わかりました、
NiziU の子たちも日テレのそのオーディション番組、うん、
あそうだったんですか、
そう日テレが関わってるっていうのかな、そう、なんか最近そういうのなんか流行ってるというか、こうみんながこう応援する形でスタートするっていう、
うんうんうんうん、それいいですよね、なんか出来上がったもんじゃなくてみんなが作り上げていくみたいな感じがありますしね。
そうなんです、ちょっとね、
この曲も5月病をねこう 振り払ってくれそうな、
いや明るそうな、結構爽やかな、
明るそうなね、賑やかそうな曲ですよね。
ちょっとじゃあこれを聴いていただきましょう、うん、はい、それではタイムレスでロックディスパーティー。と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。はい、ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回は物件売却時に室内にある荷物をどうするかっていうところなんですけど、
はい、
ちょっと今回はね、3つの一問一答を交えながら大家くんを試しつつ、リスナーの皆さんにも考えてもらい、お伝えしていきたいなと思います。
3分の中で問題が出てくる。
そうなんです。
挑戦しましょう。
はい、
はい、
というわけで梶さん、いつものお願いします。
はい、はい、
ちょっとガラガラ声
がですね。
大丈夫ですか、梶さん。
はい、まず一つ目、相続で得た物件を売却することになり、中にテーブルが残ってました。はい、はい、それどうすべきでしょうか。
はい、あ、もうフリー回答ですね。
フリー回答、
残しても大丈夫。
はい
はい
はい、まあ三角、正解はまあね、基本的には売り主さんが撤去するんですけど、ただ大家くんすごいと思ったのは、買いたい方が残してっていうのだで、売りたい方も残すよっていう合意があればいいよと、残せるよ、
ね、その付け加えがなかったですね。
はい、
それお話しした上で、はい、ということでした。
では2つ目、
はい、
相続で得た物件を売却することになって、椅子やテーブルがたくさんあった、で衣類とかもあった、処分や整理するにはどんな方法がありますか。
提携の業者に頼む。
正解。
うわ、
あと2つ。
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 ちょっと待って、まあ、その、うん、買う方とお話しして、
ああ、それもありますね。
家具だけは引き継いでもらうとか。
それで、まあ、処分と整理の方法なので、まあ、捨て方みたいなもんですね。
は
い、
捨て方、捨て方か。はい、フリーマーケット。
まあ、それもある。はい、じゃあこれはちょっとね、三角、これも、はい、3つあるんですけど、1つは業者に任せる、
はい、
お金かかりますよね。で2つ目は自分でそういう行政センターみたいなところに持っていく。
行政センター、
はい、で3つ目は自分でコンビニとかでステッカー買って、役所に電話して取りに来てもらうとか、はい、そんなやり方があります。
はい、
はい、じゃあ3つ目、お荷物の撤去費用のざっくり計算方法。
荷物の費用、
はい
はい、ざっくり計算方法、ざっくり計算法、
これやってないかもしれない、もしかして。
待って、
ごめんなさい、やってないかもしれない。
とてつもない難問が、それも業者の方とか
じゃない、まあまあそう。じゃあこれちょっと正解僕言っちゃいますね。
はい、
はい、正解は1リューベイ5000円ぐらいっていうざっくり計算があるんですよ。
え、1リューベイ、
はい、1リューベイっていうのは、1平米っていうのは地面の縦かける横なんですね、はい、でリューベイっていうのは高さまで、要は1メーター1メーター1メーターの箱と思っていただきたいんですけど、
はい、あ、なるほど、
はい、で例えば6畳の部屋あるじゃないですか、
はい、
あれはだいたい1リューベイ2、あ、1リューベイじゃない、6畳の部屋は約25リューベイなんですね、あの箱が、6畳の箱が、
はい、
そうすると25リューベイ×5000円で12万5000円になるので、まあ、大体イメージで6畳のお部屋に満タンに荷物を詰め込んだとしたら12万5千円ぐらいなんだなっていうのをベースに考えるといいと思います。
なるほど、
はい、
あ、
なんか今ベストだ、
ぴったりじゃないですか。
ぴったり、
へえ、1リューベってちょっと単位も初めて聞いたし、
はい、
6畳でそれぐらいの費用っていう、
うん、
でもなんか分かりやすいですね。
そうですよ、イメージつきますよね。じゃあ4畳半満タンぐらいだったらもうちょっと安くなるし、逆に6畳2間必要だとしたら 2倍の25万円かかるんだなとか、うん、ね、結局荷物を自分で テトリスのようにちょっとこう入れたとして、部屋の中に満タンに入れたとしたら、あ、大体6畳何部屋分だなって分かると思うんで、まあ、これ僕が編み出した式なんですけども。
あ、そうなんですね。
はい、一粒米5000円というのは、まあ、大体世の中にこう広まっている単価なんですけど、でもそれだと分かりにくいじゃないですか。はい、だから分かりやすいのってなんだろうなって考えたときに、実際の部屋6畳だとこんぐらいの広さだなって分かるじゃないですか、大体。だからそれで目安になるかなと思ったので準備しました。
すごい、また勉強になりました、うん、社長ありがとうございました。ありがとうございました。不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい、売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、まだゴールデンウィーク明けてない、うん、放送日は明けてない時ですけども、
はい、
まあ、これから5月病になってしまう方もいるかもわかんないですけど、ね、もう気持ちをもう押し寄せる波のように、もうせっかちにせっかちに
片瀬
でいきましょう、
ね、
みんなごめんの皆さん、みんなね、片瀬でいきましょうねもう片瀬だねって言われるぐらいもうちょっとね、楽しくやっていきましょう、
ね、
それが一番の対策かもしれない、はい、なのでまた来週もよろしくお願いします。大谷と藤沢で GO、 お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。皆さん、鯉のぼりを見つけてほっこりしたランチタイムを。
鯉のぼりだ。また来週です。
あんまない。